マイクのテスト中、マイクのテスト中、うむ。はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。毎度でございます。毎度っす。いやー、最近ね、アリスさん、遅刻しないってことが多かったんでね、今日も期待してたんですが、いやー、さすがに3週連続は続かなかったかー。残念、無念。ということでですね、はい、というわけで、桜さんこんばんは、サメちゃんさんもこんばんは、毎度でございます。そして、モート囚人さんもこんばんはでございます。毎度でございます。はい、というわけでですね、今日は、久しぶりに、アリスさんがやらかしてしまった感じかなと思います。まあ、一応連絡しとこうかな。アリスさん、放送始まってますよーと。はい。はい、というわけで今日は、フェイクとかではございません。本当にアリスさん来てません。はい、そんなこんなでですね、泉式部さん、待機ありがとうございます。まあ、あのね、そうそんな感じでですね、まあ、今日は今日も3週連続ね、アリスさん遅刻無遅刻で来ようかなと、来るかなって思ったんですけど、いやー、残念無念。まあ、ね、何してるんだろう、今日は連絡なかったんですよね。そんなわけでですね、早速アリスさんが何時に来るかクイズ行ってみたいと思います。さあ、アリスさんは何時に来るか今のうちに予想してみたいと思います。ちなみに私は HR 予想、そうだな、今日は全く連絡ないですからね、22時30分、HR 予想22時30分。いやー、もう愛の子を取って、な感じにしております。はい、というわけでですね、私の予想は22時30分で、予想をしてみましたが、まあどうなんでしょうね。はい、サメちゃんさんは23時、サメちゃんさん23時、なるほどなるぞ。はい、今日は来ない。いや、可能性としては、ないとは言い切れないのが怖いですよね。まあ、そんなこんなでですね、そう、ニコニコ広告で、福引きのチケット当たったやつがあるのでね、私、今のうちにですね、ニコニコ広告の自作自演をしておきたいと思います。はい、秘密結社、コンズ、はい、秘密結社コンズ名義でですね、ニコニコ広告の、自作自演をぶち込んでおきたいと思います。せい。はい、そう、まあ、ね、ニコニコ動画ではですね、ニコニコ広告っていうその広告を打つとですね、皆さんに来てもらいやすくなるっていうそのシステムがございます。まあ、広告チケットをですね、無料で入手したりすることができるので、それを利用してですね、まあ、ニコニコ広告を行ってたりしております。そう、この配信はですね、 YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでの同時配信なんかを行っております。ツイキャスではなんか最近ね、ツイキャス VV なるものがサービスが開始したっぽいんですが、まあ、ちょっとね、新たに利用しようとしたところ、なんか不具合というかね、正常に利用できなかったので、まあ、ちょっとそれに関しましては、次回ですかね。そう、ツイキャス VV 気になりますよねってね、うどん伯爵さん、ナイスニコニコ広告ありがとうございます。不具合、そう、何でしたっけ、自分のね、キャラクターをアップロードしたんですが、それが反映されないという、不具合が あってですね、まあ、ちょっとそれ以降はちょっと、確認取れてないんですが、まあ、そのね、私もアリスさんも 3D のモデル持ってますし、そのツイキャス VB だとツイキャスアカウントを持ってる方はですね、その頃にあのゲストとして参入したりすることもできますのでね、ぜひぜひちょっと面白い企画かなって思っております。もう同じようなものがね、クラスターみたいな感じで、クラスターとかでもサービスが行われてたんですが、それよりももっとお手軽にいけそうなのでね、はい、というわけで、鶴瓶さん、ニコニコ王国ありがとうございます。おかげさまで第42位にランクインしました。なるほど、はい、第42位にランクインしました。意外とそう、これぐらいニコニコ王国突っ込むと意外もうちょい順位上そうな気もしたんですが、まあ意外と今日は、いろんな配信をされてるのかもしれませんね。はい、というわけでですね、今日は先週に引き続き、試しにですね、動く背景、動く背景動画みたいなのをね、実装してみました。まあ、多少賑やかしになるかなと思います。ちょっとずつでもね、レイヴンズナイトの背景を賑やかにしていこうかなって思っておりますのでね、また、こんなんいいんじゃないのみたいなのがありましたらよろしくお願いいたします。ではですね、始めていきましょう。レイヴンズナイト、おっと、鶴瓶さんもニコニコ国ありがとうございます。アリスさんは媚び売れないんで私が代わりに売っときます。
媚びはいかがですか。今なら大変お安く媚びが買えますよ。媚びはいかがですか。媚びはいりませんか。
はい、そんなこんなでですね、媚びも売れたところでですね、イケボでの媚び売りありがとうございます。ありがとうございます。はい、媚びが売れたところでですね、今日も配信始めていきたいと思います。おしゃれなバーに来たみたい。あ、いいですね。レイヴンズナイトバー、レイヴンズナイトバーみたいなもんで、なんかね、やってみたいのかもしれませんね。はい、今から5分以内にアリスさん来るよっていうことで。あー、なるほどね。今から5分以内アリスさん来ますかね。魚
を食べると頭が良くなる。
はい、それはあなたの意見ですね、なんちゃって。まあそんなこんなでですね、レイヴンズナイト始めていきたいと思います。今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
こんばんは、レイヴンズナイトのちゃんです。この番組ではバーチャルの世界で起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、身内の中の配信では最も長いラジオ番組です。配信歴が最も長いラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR がお送りします。今日はですね、アリスさん、右隣にいるアリスセラフィムさんはですね、遅刻しております。遅刻しております。アリスさん放送始まってるよっていうね、コメントは打ったんはいいものの返事がございません。はい、というわけで、篠森千佳さん改めましてこんばんは。発音が合ってるのか間違えてるのか分かりませんが、篠森千佳さん改めましてこんばんは、いらっしゃいませ。あいに鶴瓶さんもニコニコ国ありがとうございます。まあ、おしゃれバーっていうかね、その何でしたっけ、レイヴンズバー、レイヴンズナイトみたいなのもちょっとやってみたいですよね。そのね、あ、そう、はい、ムニムニさんもこんばんは、いらっしゃいませ。そう、何でしたっけ、バーといえばですね、新しいソフト、なんか何でしたっけ、この前、まあ、紹介しましたがね、 この前紹介しましたが V ルームってやつですね。それを利用すればね、バーチャルバーみたいなのもできるのではないかなとは思いますが、ただツインキャス VV とかを利用すればね、あれはねちょっとねリスナーさんが、入店することができないんですけど、まあ今ちょっとね話題になってますツイキャス VV とかを利用すれば、ある意味ねそのバーテンダーバーなんかでねおしゃべりができるようなそんな感じのねサービスみたいなのが出てくるかもしれませんね。まあ、ちょっとやってみてもいいかもしれませんが、まあやっぱりそういうところにね求めるにはやっぱイケメンのねバーテンダーさんがいないとやってこない可能性はありますから、まあ私の見た目からねカスタムしていかないといけないかもしれません。はい。まあ見た目といえば、まあその前にですね、今日のお題を紹介していきましょう。本日のお題はこちらでございます。はい、本日のお題はこちら、じゃじゃん、あ、ちょっと見づらいね、はい、本日のお題は最も丸サイン丸でございます。サイン丸でございます。はい、はい、エチャルさん、今夜は DOL で錬金術が忙しくてインドにいるので放送ブースに行けません、ごめんねということではございますが、そう、なんかイベントでもイベントやってたりしてるんでしょうかね。そんなこんなでですね、渋いマスターがいてもいいかもしれません。あー、いいですね、おじさん顔の渋いマスター、それはそれでいいのかもしれませんが、まあ本日のお題はですね、サイマルでございます。最強とか最悪とかですね、サイモエ、昔さなんかアニメサイモエトーナメントみたいなのがあったよね、イニシエの、まあ、そんな感じのね、最も何々っていうのをですね、皆さんに教えてもらいつつ、でその項目というかね、まあ、別にね本当に例えば最強とか最高な気分だとかっていうのはあると思うんですけど、別にねほんまに人生最高っていうわけじゃなくていいと思います。なんとなくニュアンスでわかると思いますが、そのね、最なんたらっていうのをですね、今日は皆さんに募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板、はい、お、なるほど、今大航海時代オンラインの公式イベントでアトランティスが出現しているので、錬金術をやるには最大のチャンス、最大来ましたね、最大ありがとうございます、最大のチャンス来ましたね。まあ、でもあれですよね、その公式イベント、公式イベントのシーズンね、頑張ればいろいろとね、いろいろとはかどるっていうのがありますが、まあまあまあまあまあ、何でしたっけ、そう、ついこの間までね、カンコレがイベントやってたんですけど、まあ、カンコレのイベントなんかはね、もう睡眠時間がなくなりますよね。体調は最悪になる、イベントだったりするのでね、なるべく、イベント期間、来ないように祈ってたりしてます。まあ、プレイしなければいいんですけどね、ある意味呪われてたりするのかもしれませんね。はい。というわけでですね、まあ、最なんたらってやつをですね、皆さんに募集したいと思います。投稿いただく場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ出てくるレイブンズナイト掲示板なんかでですね、投稿していただくのも OK ですし、こちらのコメント、まあ、この放送はですね、YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ツイキャスでの同時配信を行っておりますので、それらのね、サイトでコメントしていただければ、皆さんにご紹介できると思いますんでね、ぜひぜひ書いてください。マシュマロなんかでもね、投稿お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、さくらさんがカンコレのイベントはハゲる。いやー、ほんとね、髪の毛が薄くなりますよね。いやー、なんであんなにストレスのかかるゲームなのに、ついついプレイしちゃうんでしょう。不思議なもんではございます。はい、まあ、そんなわけでですね、本日のお題は、サイマルマル。まあ、つってもね、これね、私自身がちょっとね、つい最近、最悪な事態に、あってしまいまして、そうなんです、バイク事故やらかしてしまいましてですね、いやー、まあ、ちょっとね、事故の内容とかその辺に関しましては詳しくお伝えすること、まだね、いろいろと、
揉めそうなのでお伝えすることはできないんですが、まあ、怪我とかに関しましては命に別状はございません。はい、命に別状はございませんので、こうやってね配信してできてるのが、配信してるのでねご理解いただけるとは思いますが、意外とね、私の体は丈夫だったっていうことではございます。まあ、あのね、その辺に関しましては、細かいことに関してはヘッドラインの方でですね、紹介したいなと思いますのでね、今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いいたします。レイブンズナイト第678回放送。今日も気合い入れて楽しんでいきましょう。ジングル、ジングル、ジングル。レイブンズナイト。RNN ヘッドライン。はい、RNN ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは、今週1週間起こったちょっとしたニュース話題なんかを皆様に紹介していくと同時にですね、世間を賑わしているニュースとか話題とかそういったものをですね、紹介していく感じのコーナーとなっております。まあ1週間あるとね、いろいろな出来事があると思いますんでね、いろいろと紹介できると思いますので、ちょっと皆さんにね、まあまあそう、コメントでですね、捜査中につき発言は控えさせていただきますってか。まあ、そうですね、そう、月曜、私ね、もうほんと、事故ってから救急車で速攻運ばれちゃいましたんで、月曜日にですね、その警察の方と、現場検証っていうわけではないですが、まあそのね、どんな状態だったかっていうのをですね、詳しく、あれこれするようなタイミングがございますので、そうで、まあまあ結構ね、その状況が状況でいろいろとややこしそうなんです。はい、ややこしそうなので、まあちょっとこの辺のものに、事故の内容に関しましては、こちらでは発言は、控えさせていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。まあしかしね、ちょっと面白かった事態っていうわけではないですけど、まあそう、こけるとね、衣服がボロボロになるじゃないですか。そう、まあ、細かいことを話すると、まあ、バイクでですね、事故っちゃいました。まあ、当然、すっ転んでですね、怪我とかしたわけではございますが、そう、で、まあ、当然、その、救急車で運ばれてですね、何でしたっけ、どことどこが怪我してるみたいなことを全部チェックしていくんですが、そう、私のね、下のズボンなんですが、ま、膝の部分は怪我してました。膝の部分怪我してたんですが、膝の部分は破れてなかったんですけどね、私のその股間の部分、はい、私のズボンのね、いわゆるね、股間の部分、息子がいらっしゃるあの周辺がですね、一番ビリビリに破れてたんです。はい、いっちゃんビリビリに、そのね、私のズボンの、はい、あれな部分がもうビリビリに破れてましてね、ここめっちゃ、何でしたっけ、病院の先生も、どこが怪我してるかをこう、チェックしていくときに、ここ一番破れてるんですけど、大丈夫っすかって。ね、なんともなかったわけではございますが。まあまあ、そうなんですよね、こけて、もう結構な、出血、してましたんでね、とりあえず上着を脱いで、その、T シャツでですね、傷口をこう縛ってですね、はい、シャツで傷口を縛って、で、ね、救急車で運ばれたわけではございますが、まあまあまあ、見てくれ、上半身裸でね、ズボンの股間がビリビリに破れてる状態で、病院に運ばれるという、どんなやねんみたいな感じですね。はい、T シャツで傷口を縛るのなんだけど、どんだけアウトドアですかみたいな感じでございます。
はい、まあそんなことでですね、息子は大丈夫でしたか？はい、息子は無事です。息子は無事ですかとお医者さんに心配されたのは本当ですか？いや、ね、ここ、いや、でも本当にね、お医者さんにね、そう、お医者さんが気づいたんですよ。その最初に。最初というか、まあ、私の痛い部分をこう、チェックしていったんですよね。肘怪我してる、膝、膝怪我してるみたいな感じでね。で、で、ここめっちゃ破れてるんですけど、ここ大丈夫っすかみたいな感じでですね。そのチンコの部分。チンコって言ってもうだが、息子の部分ですね。はい。まあ、そんな感じで、そう。まあ、相手は一応いたんです。そう、相手はいたんですが、まあ、その相手がおじいちゃんで、もうおろおろしかしてなかったっすから、もう、しゃあないから自分で、てか T シャツ脱いで傷口ね、左腕からもう血が滴り落ちてたから、傷口をこう T シャツで縛って、上半身裸の状態で、ふらふらしながら、ね、救急車と、何でしたっけ、警察自分で電話して、みたいな感じでですね、はい。アリスさんいないからピンコって言える。ピー言わないといけないですけどね。はい。まあ、そんなこんなでですね、そう。まあ、そういう状況で、とりあえずですね、まあ、救急車で運ばれて、ね、人生に珍しいね、救急車で運ばれた感想を一言。まあ、意外と普通でした。はい。そう、何しかね、多分、あれなんですよ。もう、アドレナリンドバッドバン出てたんで、ある意味ね、その、痛みとかヒーヒー言うんではなくて、このね、冷静になってたんですよね、おそらく。の、救急車に乗ったりした時はね。でも、隊員さんに、いろいろと状況とかを説明、状況とかを聞きながら、まあ、そんな感じでですね、言っていたわけではございますが、そう、今日配信できるくらいなんで大怪我ではなさそうで何よりですって感じです。はい、救急車の中は意外と静かだったでしょう。いや、それがね、結構、何でしたっけ、道を開けてくださいみたいな感じの、あれ、叫び声って言ったらいいんかな。あれが結構ね、激しく、やってましたんでね、そんなに静かってわけではなかったです。はい、今日配信できるくらいなんで大怪我ではなさそうで何よりです。そうなんですよね、意外とまあ、怪我の状況は全治何ヶ月とかっていう診断書に関しましては明日取りに行く予定ですので、そう、まあただね、ほんと、膝、肘、手の甲ね、脇腹とかいろいろといろんなところ怪我してます。はい、サイレン鳴らして走行している割には、あ、なるほど、確かにね、サイレン鳴らして走行している割には、中はそんなにうるさくはなかったですね、確かに、言われてみれば。そう。で、まあ、感想としましては、まあ、何でしたっけ、いろいろと、そう、取り付けられました。酸素濃度とかね、そういったんチェックして。まあでも、最初にね、やっぱり、何でしたっけ、コロコロの患者の方との濃厚接触があったりなかったりっていうね、そういった話も、そういった話がまず最初に聞かれてたりはしましたね。懲りてバイク乗るのやめちゃうのかな？いや、これは私はやめる気はないです。やめる気ないというか、そのバイクは好きなわけじゃなくて、通勤手段として使ってただけなので、はい、エイチャル兄貴、頭もちゃんと見てもらいましたか？いやー、実を言うとですね、私、頭打ってません。はい、頭打っておりません。ヘルメットも無傷でございます。そう。一応ね、胸の部分の CT は撮りました。はい。そう。ですんでね、受け身自体はうまく撮れたのでね、頭を打つことはなかったです。まあ、でも逆にね、頭打ってた、頭っていうか何でしたっけ、ヘルメットでガードした方が、3点着地じゃないですけどね、それでガードした方が、怪我は少なかったかもしれない。はい、打ってなかった、よかった。そうなんです。まあ、ただあれですね、私4点着地かな、違うわ、 1,2,3,4、うん、5点着地的な感じですかね、うん、だったので、 まあ衝撃は、うん、受け身の重要性がわかります。まあ確かにね。でももっとうまく受け身取れてたと思います。なんとなくですけどね。まああとは速度自体がね、50キロぐらいしか50キロ出てたか出てなかったぐらいなので、まあまあまあまあまあ、うん、大丈夫ではございましたけどね。はい、そんなわけでですね、そう、私の今週1週間の最悪の事態、まあね、コメントで、元囚人さんが頭打って記憶喪失になったらどんな人生を歩みたいですか。あー、どうだろう。そう、記憶喪失になっても、いや、なんていうかね、技術とかそういった部分がなくなるとちょっとしんどいかもしれないですけど、正直私って結構、過去のことなんか気にせず、今をこう全力で生きてるので、記憶がなくなってもあんま変わんない気もするんですよね。俺だけかな。あんまり変わらない、そんな気がする。そう。まあまあまあ、その、名前、家族の名前とか、友人関係とか忘れた場合には、まあいろいろと、聞いていったりはしますけど、まあでも、記憶喪失になったらやっぱりちょっと期待するのが、私、あなたと付き合ってたのよ、みたいな人がね、突然現れたりしないかっていうのがすごい気になりますけど、期待しますけど、ね。いやー、そんな、何でしたっけ、ドラマというか、ね、創作物のような展開はなかなかないとは思いますけどね。はい、頭打って、記憶喪失になった場合、そうだねー。あ、でもあれか。そっかー。あれ、やっぱあれですね、何でしたっけ、いろいろなことが全て初体験になるのでね、人生がさらに充実しそうな気がします。そう、人間ってさ、いろいろ体験したり経験したりすることによって、体感時間っていうのがね、年を取るごとに短くなっていくらしいんですよ。なんたらの法則っていうのちょっと忘れましたけど、そう、年を取っていくごとに、まあ、新しい経験とかをなかなかしなくなってくるので、その、時間が経つのが早く感じるっていうことですね。ですんでね、記憶喪失になったら、そう、今までの経験とか体験とかが消えるっていうんだったら、ある意味体感時間がね、人生の体感時間がさらに長くなりそうな気がしますので、それはそれでね、逆に楽しめそうな気はしますけどね。あ、そう、記憶喪失になったら、って言うんでしたら、そう、めちゃめちゃ感動したゲームとかを記憶をなくしてもう一度プレイしたい。記憶をなくしてプレイしたいっていうゲームがあります。結構あります。はい、そう、記憶何でしたっけ、このゲーム、そう、いくつかあるんですけど、まあ、最近プレイしているそのエルデンリングなんかもそうですけど、あれね、記憶をなくしてもう一回最初からプレイしたいっていうのはやっぱありますね。どうしてもね、気質ネタとか分かってしまうっていうのはありますから、確かにね、その、まあ、いろんなことを本当に新たにスタートできると思いますんでね、ぜひぜひ。これ面白いね、記憶をなくしてしたいことっていうお題。これメモっとこう。記憶をなくしてしたいこと。はい。というわけでですね、泉さんから、角で食パンを加えて走ってきた女子高生とぶつかりそうになってバイクでこけたんでしょ？運命の出会いありましたか？なわけないっすよ。人身事故じゃないですか、そんなんやらかしたら。はい、運命の出会いはございませんでした。まあ、でもその事故からつながる運命の出会い、その運命の出会いはすごすぎる。いや、そんな運命の出会いは嫌ですよね、本
と。
まあでもその事故を救助、まあ第三者が事故を救助してからそれが運命の出会いになるっていうパターンとかは実際にありえそうですよね。そう、何でしたっけ、目の前でその車が、じゃ車に人がひかれてさ、何でしたっけ、ひき逃げとかされたのやつをその救助してって感じですね。はい、というわけで、アリスさんから連絡がありました。まもなく来るのではないかなと思います。はい、そんなこんなでですね、本日のヘッドラインニュース、気になるやつを、気になるニュースを皆さんに紹介していきたいと思います。はい、というわけでですね、ヘッドラインニュースのよっテロップを、出していきたいと思います。あ、どれだったっけ、どれだったっけ、あれどこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。はい、これだ、あれどこだったっけ、これね、そのみんなピンチに困る人も出てくるんではないかなって思いますが、ちょっと待ってくださいね。どこ行った、どこ行った、履歴、そう、はい、そう、これです、これ。結構ね、困るって方いらっしゃるんではないかなと思います。というわけで、ニューステロップ一発目出していきたいと思います。まずはこちら。じゃじゃん！はい、クレジットカードの会社が、エロコンテンツの決済やめます！ということでですね、これすでに、皆さん、あれからメールとか来たりしている方もいらっしゃるかもしれませんが、そう、これね、そう、某ね、某マスターなカードさんがですね、はい、そう、 DMM がその M 社のね、カードの取り扱いをいきなり終了ということでですね、もちろんそのね、ファンザの方もってことではございますが、そう、7月29日をも、の14時をもちまして、マスターカードでの決済に関する契約が終了でございます。そうそうそうそうそう。これね、そう、ビサか JCB で決済するしかっていうことではございますが、ねえ、これね、私もね、実を言うと、アマゾンカード使ってるんですよ。アマゾンゴールド。そう、アマゾンゴールドを使ってるんで、なのでね、カンコレの課金ができなくなるんですよね。いやー、困った。これは困るっていうことでですね。はい、アマゾンゴールドお金持ちだ。いや、実を言うとですね、アマゾンゴールドなくなります。はい、アマゾンゴールド実はなくなっちゃうんです。そう、アマゾンゴールドってさ、あれなんですよ。何でしたっけ？そう、ゴールドのサービスなくなってしまいます。年会費がね、結構、あったんですが、あるんですが、実を言うとですね、アマゾンの、何でしたっけ？アマゾンプレミアムじゃなくて、何だったっけ？アマゾン、忘れた、アマゾンプライムだ。アマゾンプライムが内包されてるので、そのプライム料金と、年会費で、ほぼほぼプラマイゼロなんですよ。そう。プライム、アマゾンプライムのね、ものが内包されてて、それでですね、何でしたっけ、年会費がかかってたんですが、それがね、そのプライム料金の差し引きでプラマイゼロになる感じだったんです。ですんでね、そう。ゴールドの年会費全然かからないっていう感じでした。ですんでね、ま、帰ろ帰ろってなんか来てたんで、ね、結構、まあ、
それがあるので変えましたが、まあ一応ですね、そのマスターカードのゴールドはなくなっちゃいます。なくなります。はい、なくなるので、まあまあまあ、あとはカードデザインがね、そう、カードデザインがね、昔のゴールドじゃなくて普通のカードの方がデザインかっこよかったんですよ。かっこよかったというか、アマゾンの段ボールの、段ボール箱のデザインだったんですよ。ですんでね、段ボール箱デザインは非常に、良かったんですが、ゴールドだとなんかキンキラキンになってしまって、みたいな感じになりましたが、そう。でもね、これね、正直、何でしたっけ、DMM のね、クレジットカードを使えなくなるっていうのはかなりきついかなっていうことでですね。はい、DMM 一つは、DMM はカードがダメになったとしても、他にもたくさん決済方法があるんで、そんなには困らないかも。つうわけで、こんばんは。どうも、こんばんはっす。そう、そんなに困らないとは思うんですけど、いや、アマゾンのね、ポイントを貯めたいのでっていうのはあったりはしますけどね。まあ、ね、そのカード決済、そう、何でしたっけ、DMM も、がアウトになったら、まあ今度はですね、そういうその DL サイトとかもね、結構ダメになってくる可能性っていうのがあるんですよね。いや、まあ、これでも、あれですよね。エロコンテンツ用のね、仮想通貨が出てきたりとかすると、また話が面白いことになりそうな気もしますけどね。そう、今のうちにエロコンテンツで使えそうな仮想通貨、みんな買い集めとくのもいいかもしれませんよ。はい、ね、まあ、でも、あれですよね、会社としての外文が良くなかったんでしょうかねっていうことではございますが、まあ、これね、いろいろとあると思うんですよね。そう、何でしたっけ、そう、海外の、まあ、もともと海外のカードじゃないですか。その海外のカードって結構その二次規制が結構ね、そう、何でしたっけ、二次に厳しいんですよ。そう、二次に厳しいんですよね。まあ、あれですよね、そう、ここ数年でね、その、アメリカさんなんかのクレジット会社とかがね、エロコンテンツ系の規制を始めたんですけど、これの目的が、まあ、っていう感じではございますけどね。はい、バジトンプーさん、こんばんは。毎度でございます。そう、DMM はもはやエロだけじゃないからっていうことで、まあ、ファンザと一緒の会社だからっていうのはあるんじゃないですかね。はい、そんなわけでですね、そう、クレジットカードが、使えなくなっていくと、ね、逆にそのクレジットカードを、そう、エロコンテンツに使えるクレカとかってなるとね、絶対そっちの方が、そう、だからその昔にあった、何でしたっけ、VHS ベータ戦争なんかもね、エロが OK な V、エロが OK というか、エロコンテンツがメインになった VHS の方が覇権を取ったっていう、そんな流れありますから、ね、エロコンテンツは、ね、覇権取れるのではないかな、みたいな感じだったりはしますけどね。はい、まあ、そんなこんなでですね、もう一つ、面白いニュースってわけではないですけど、はい、よいしょ、これはね、一部、ツイッターなんかで話題になった話なんですが、よいしょ、これ一旦、ヘッドラインニュースのこれを一旦消しのと、はい、よいしょ、 よっ。はい、というわけで次の話題はこちらでございます。あらよっ、画面、思いっきり失礼しました。はい、助成金制のゴルフ場、いまだにこんなのが実在するの理由がリアルすぎるっていうことではございますが、これね、そう、最近だとその段、何でしたっけ、そう、逆にその女性禁制とかって言ったら女性差別だとかなんたらかんたらでいろいろとね、問題になりそうなものではありますが、これね、意外と、そう、お、VHS とベータとか平成生まれにはきついっす。あ、VHS メーター問題はね、平成生まれにはきついでしょうね。わからないと思います。はい。昔その VHS っていうビデオテープですね、 VHS っていうのとベータっていうのがですね、覇権を争って戦ってたんですが、エロコンテンツが OK だった、VHS の方が、覇権を取ったっていう、そんな話ではございます。そう、ね、こう女性禁制とかってやると女性差別だなんやらかんやらみたいな感じでですね、その揉めそうなものではございますが、そう、こういったものがですね、現在でも未だにあるっていうことではございます。これね、デパートとかのね、あのゴルフウェア専門店なんかではですね、そう、男性ゴルフプレイヤーって男性がね、ゴルフ人口だと 83% が男性なんですよね。ただその何でしたっけ、ゴルフのその広告インスタなんかではね、男性が一人も映ってないみたいなそんなネタがあったりはしたんですが、まあ、実際ですね、そう、これね、未だに女性禁制のゴルフ場があるのかって疑問に思い、まあ、差別なのではっていう意見はあるんですが、まあ、これね、実際になんかゴルフの経営者の方に聞いた限り、まあ、ゴルフはそもそもおじさんしか興味を示さないスポーツで、仮に若い女性の方がいたとしたら高確率で、まあ、反社の人がね、女の人を連れ込んでゴルフ連れ込んだりすることが多くてゴルフ場の治安が悪くなるからってなことを言ってたりもしてたんですが、これ実際本当かどうかは分かんないんですけどね、本当かどうかは分かんないんですが、そうそうそうそうそう、いわゆるその最近なんか問題になってるそのパパ活っていうわけではないですけどね、そういったのでその治安を良くするためには男性専用ゴルフ場にした方が接待とかそれオンリーで使われるから、まあまだ安全的な感じなのかなっていう、そんな話らしいですね。はい、そう、ニュースで見たことあるけど、旦那さんが亡くなって助成金制のゴルフ場の会場会員権を妻が相続して大変困ったっていう話を見たことがある。あー、なるほどね。はい、男子禁制とか言われるとドキッとするのは私だけ？あー、ゆりの花園をついつい想像してしまうの、わかります。ゆりの花園、いやー、わかります。はい、バジトンプさんが平成ではプレステ VS セガスターンっていうことでございますが、そう、プレステ VS セガスターン懐かしいね、プレステ VS セガスターン、これね、引っ張り出しましょう、そう、プレステ VS セガスターンってさ、何でしたっけ、セガのさ、ハードウェアって、セガの本体、ゲーム機本体ってさ、結構、やられ役だったりするじゃないですか。そう、全部、こうね、負けてた、ような気がするんですよ。でもね、この、プレイステーションセガスターンってさ、セガスターン、大健闘してたんですよね。そう。例外で成人 OK で負けたケースだった。そう、セガスターンね、実を言うと R18 のゲーム OK だったんですよね、R18。そう、これね、セガスターンが、何でしたっけ、意外と健闘してたんですよね。 ただあの中身に関してはそのプレイステーションは本当に 3D メインで、セガスパンは 2D も 3D もどっちも処理できるみたいな感じの作りだったんです。だからプレイステーションなんかはですね、あのプレステで出る 2D ゲームってその 3D を無理からテクスチャーを利用して 2D っぽくしてるみたいな感じの、そんな話を聞いたこともあったりするんですが、そうで、これね、プレイステーションとセガスターン、正直プレステが勝った原因、あの原因ってさ、原因というかプレステが勝った勝因ってさ、ファイナルファンタジー7だと思うんですよ。そう、FF7、 あれがプレステに出たからプレステが勝ったっていう、それはあると思います、正直。そうですんでね、セガスターンはね、うん、R18OK だし、プレイステーションはエロダメだったんです。はい。プレイステーションはエロダメだったんですよけど、ですけど、まあ、そう、こういったゲーミング、まあ、ゲーム機、家庭用ゲーム機って基本的に、その、エロをする人ってパソコン持ってたんですよね、正直。エロをする人ってパソコン持ってたんです。ですんでね、ゲーム機はどっちかっていうのは子供用なのでね、そう、ドリキャスはセガスターンのソフトを使えなかったからでは、そう、ドリキャスはね、正直出るタイミングが悪かったと思います。出したタイミングがすっごい悪かったと思います。ドリキャスもあれ、ものすごい名機ですけどね。はい、コメントで、篠森千佳さんが PCFX も忘れないでください。PCFX。持ってました。ちなみにアリスさんも PCFX 持ってるはずです。はい、アリスさんも私も PCFX 持ってるはずです。確かね、まあ私はある意味何でしたっけ、友達から押し付けられた感はあるんですが、そう、あのアリスさんは確か天外魔境の新作が PCFX で出るっていう話だって、買ってたけど結局出なかったっていう、悲しいオチだったりはしたんですが、いやー、 PCFX もねエロ OK だったんですよね、確か。はい、PCFX こそ出るタイミングがちょっとあれだった気が、いや、出るタイミングというよりもその中のね、そう、システムが時代に合わなかったっていうのはあると思います。そう、PCFX って、ま、その、何でしたっけ、プレイステーションとかが流行り出した時期って、3D メインの、3D がそのゲームのメインに、メインコンテンツになりつつあった時代だったんですよね。で、PCFX って、そのアニメの処理とか、2D の処理ってめちゃめちゃ強いんですよ、あれ。実を言うと。そう。PCFX でさ、まあ私もその、何でしたっけ、まあ言っちゃ PCFX のエロゲ持ってたりしてたんですけど、そのオープニングのアニメがぬるぬる再現されたりするんですよね。そう、アニメーションめっちゃすごかったですよ。うん、使われてた声優さんがうーんだったっすけど、ひどかった記憶はあったりするんですけど、そう、アニメーションの処理能力とか、それっていうのは、動画の処理っていうのはめちゃめちゃ PCFX 優秀だったはずです。そう、 NEC 頑張ってほしかったっていうことではございますが、でもね、残念ながら、そう、その PCFX ってその出る時期というか、コンセプト、今後売れるであろうコンセプトが違うかったっていうのはあるかもしれませんね。あの価格であのスペックは良かった、そう、タワー PC みたいな感じのね、ものだったりはしましたが、 PCFX 今も私のお家のどこかで眠ってると思いますよ。いやーね、 PCFX これでも1992年か、あ、いや違うわ、発売されたのは1994年ですね。1994年に発売された PCFX ですね。 そう、なんか動画再生機能ですね、動画再生機能が搭載されていて、そう、ゲームの背景に一枚絵としてその動画を使用することができたみたいな、そんな感じのね。はい、そう、パンチ出しまくってたな、特に FPX がっていうことではございます。はい、ナイス白ご飯さん、こんばんは、良き夜ですね、いい夜でございます。はい、そう、そういえばアリスさんから連絡があったんですけど、これまだ来れないみたい、来てないみたいですね。はい、そう、プレイステーション VS セガスターン、ここにあれ入れときます、VS Nintendo 64 こうはい、よいしょ、プレステ VS セガスターン VS ニンテンドー64こう。いやでもね、ニンテンドー64もね、これこの64の時に出たゲームの光景みたいなのって未だに出続けてるんでね、まあ、これも任天堂64、まあ、確かにハードウェア的にはプレステとかには負けてたりはしたんですが、そう、任天堂64で発売されたスマッシュブラザーズ、スマブラですね、あれなんかは今でもね、スマブラのその新作なんかは出続けてますし、まあ、当然そのスーパーファミコン時代から続いてるそのマリオカートシリーズなんかも、何でしたっけ、今のそのね、ニンテンドースイッチなんかでも出続けたりしてるんでね、まあ、ニンテンド64もある意味伝説のハードだったかもしれませんけどね。はい、ヒスエニスさん、こんばんは、チバッス、マイドッス、セガスターンは触ったことないけど、なぜかセガタ三四郎の CM だけ知ってる。セガタ三四郎、セガタ三四郎、セガサタン四郎。これ音程間違えてたらごめんなさいね。なんかそんな感じだったと思いますけど。はい。セガスターン四郎。セガスターン四郎ですね。まあそう、セガスターン、セガタ三四郎のゲームソフトあるの知ってます？セガタ三四郎の。結構、セガタ三四郎ゲーム。そう、セガタ三四郎の、セガタ三四郎真剣遊戯っていうゲームがあるらしいですよ。はい、セガタ三四郎真剣遊戯っていうのはですね、日本のバラエティーゲームらしいですね、これは。はい、セガタ三四郎を題材としたミニゲーム、を多数収録したバラエティーゲームらしいですね。で、パッケージの中に、セガタ三四郎のサインが同梱されているが、なぜかセガタ三四郎とカタカナになっているっていう感じでございます。はい、ばあちゃんロンかよの CM、 あーなるほどね、そう、10種類のミニゲームっていうことでございますが、はい、まあ、そんなこんなでですね、まあ、ミニゲームをクリアしていくとね、そのモチーフになった CM ムービーなんかが見れたりとかしてですね、まあ、中にはサターンの時計で 1月1日に起動しないと見れないね、CM ムービーなんかもあるそうです。はぁ、なるほどね。いや、まあ、でもこのゲーム自体がですね、セガのその次期ハードウェアなんかのそのドリキャスの発売がね、本当に間近だったんですよね。そう、ドリキャス発売が間近に控えてたので、まあその前のつなぎ役としての企画されたものなので、ものすごい短い開発期間 でやれって言われたんですよね。これをあの開発したエコールソフトウェアさんっていうのはですね。そう、一応ですね、まあ、それがその同社は予定より4日早い41日で納品したらしいです。このゲーム。ゲームを41日で制作っていうのはすごいですね。はい、現在の、エコール社のウェブサイトでは、会社概要に開発実績として、表示されてるらしいんですが、こう、セガスタンシロのね、セガタサンシロ真剣遊戯っていうゲームは41日で開発したっていう。はっ！って話ですね。まあ今でこそそのゲームの開発期間ってアホほど長いじゃないですか。なのでね、そう、ありえんわーっていうことでですね。まあ、41日で納品ってすごいです。これは、ね。いやー、ある意味ね、何でしたっけ、伝説になるんじゃないですかね。はい、あらら、ずっとくるくるなんですが、みんな見れてるのかなっていうことではございますが、あれ、どうですかね、伊達五十嵐さん、くるくるなのかな。くるくるでしたら、ニコ生とかですね、ツイキャスなんかでも一応見ることができますので、ニコ生とツイキャスのアドレス貼っときまーす。はい、ニコ生とツイキャスのアドレスを、貼っておきたいと思いますのでですね、私もぐるぐるで見れません。ツイキャスは見れます。あれ？そうなんですか？どうなってるんだろう？どうなってるんだろう？たまたまくるくるするらしいです。あれ？こちらだとその同時視聴者数がなんと1になってる。え、こんなことってあるの？ちょっと待ちくださいね。確認したいと思います。どれだったっけ？表示、統計。あれでも、あれですよね。レンダリングラグで逃したフレーム感覚とか、エンコードのラグが原因でスキップされたフレームとかも、ほぼほぼ、なさそう。ですけど。あれ、ぐるぐる中。こっちもずっとくるくるしております。あれれれれれれれれれれれれれれれ、なんだろう。ぐるぐる私だけじゃなかったのか、ということでございますが。あれ？でも今見た限り同時視聴者数が0とか1とかになってますね。これ YouTube さんのバグかな？ちょっと皆さん、生配信のトラブルってことでございます。まあ、こちらの配信、ツイキャス、ニコ生でもですね、配信しておりますので、そちらが問題ないようでしたら、こっちの回線とかの問題じゃないかなとかって思ったりもしてるんですが、はい、今、ツイキャスちゃんと、ニコ生ちゃんのアドレスを貼っつけたので、まあ、ぜひぜひ、そちらをも覗いて、見てください。ツイキャスのアドレスは上に一番固定にメッセージに固定しとこうかな。ニコ生でもいいですよ。どちらでも。はい、ツイキャスの方でコメントありがとうございます。頑張れーというわけで、というわけで、アリチェルナイトです。キャスは聞けました。アリチェルナイト、新しい、ね、単語でございます。アリチェルナイト、コンチェルナイト、コンチェルナイト、アリチェルナイト。はい、光合成機能の子さん、いらっしゃいませ、こんばんは。そして、ツイキャスのコメントが中に反映されない、なんだと。はい、これで、いけた？いや、なんだ、ツイキャスのコメントが、コメントビューアーでは反映されるけど、画面内に反映されない。おっと、これはごめんなさい。なんかトラブってます。私の方で読めますので、まあまあまあ、コメント読み上げっていうことでですね、許してくれめんす。っていうわけで、高校生きのこさんも来たらずっとぐるぐるで YouTube 見れなかったけど、私だけではなかったのかっていうことでございます。あららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら というわけで、皆さんこんばんは。YouTube 君がどうやら、バグってるそうです。現在同時視聴者数が0とか1になってますんでね、本当に、まあ、これね、うちの番組だからこそ、いけたのかなって思ったりしております。まあ、あの YouTube のコメント自体はですね、なんだったっけ、うちのこのなんだ下のストリームアバターズには反映されますので、ストリームアバターズの操作とかをしたい場合はですね、YouTube の方でコメント打っていただければいいと思います。このストリームアバターズ下のにうろちょろしてるやつはですね、YouTube のやつの中のコメントを直接拾吸い出してるはずなので問題ないかなって思ったりしております。さあ、というわけでですね、あおっと復活したそうです。おーほうほうほうほう、復活したみたいですね。はい、YouTube ちゃん復活したみたいねんございます。はい、復活したかな、復活、おっとっとっとっと、まあこういうトラブルも、帰ってきたっていうことでございます。こういうトラブルもね、あるのではないかなっていうことでございます。本当だ、リロードしたら復活したっていうことで、そう、くるくる、はい、くるくるしてたわけではございますが、生き返ったみたいですね。ありがとうございます。そしてですね、一個、今日、皆さんにね、紹介し忘れてたやつがあります。これだけはね、絶対紹介しないと思ってた。紹介しないとね、いけないと思ってたんですが、そう、まあ、先ほどというかですね、そう、バーテンダーの話、出たじゃないですか。バーテンダーやるとね、何でしたっけ、そう、ツインキャス VV なんかでね、そのバーテンダーをやるには私のキャラをイケメンにね、しないと、イケメンとかイケオジにしないとね、いけないっていうことの話をしてたと思うんですが、そう、ですね、アリスさんに引き続き私のファンアートもいただきました。イエーイ、どんどんパフパフということでですね、そう、アリスさんに引き続きですね、私の、ファンアートもいただきまして、はい、というわけで、皆さんに紹介したいと思います。どーん、はい、というわけでですね、こちら、サメちゃんさんからいただきました。いや、私をかっこよく書いていただいて、本当にありがとうございます。右にチャルコちゃんとね、左上にお犬様もいるっていうね、いやー、ありがとうございます。いや、イケメンね、イケメンの私なら、バーテンダーしてもね、イケメンでイケボでバーテンダーをして、キャッキャウフフしてくれたら嬉しいかなって思います。チャルコちゃんも可愛い。そうチャルコちゃんもね、一緒にセットで、書いていただきましてありがとうございます。いや、普通にファンアートもらった、私からこうネタ振りしてね、書いていただいたことは結構あるんですよ。はい、私からネタ振りをして、配信にお邪魔したりとかでですね、書いていただいた、まあ、高校生キノコさんにもね、その書いていただいたのはあるんですが、そう、自発的に書いていただいたのは本当に初でございます。ありがとうございます。いやーね、まあ、こういうそのイラストを元にいろんなイラストのハイブリッドしてですね、私のキャラをこうね、イケメンキャラを作ってみるっていうのも面白いかもしれません。はい、高校生機能さんもこっちに戻ってきました。お帰りなさいますぜ。お帰りなさいやでー。ということでですね、今日のヘッドラインはこの辺で。レイブンズナイト、お題のコーナーでございます。
お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきましょう。画面左に映ってます私こと、緑のおじさん HRR と書いて HR です。そして、右側にいるアリスさん、アリスセラフィムさん、今日は一応連絡あったんですが、来ません、来ませんね、うん、来ませんね。まあ、そのうち来るでしょうということでですね、本日のお題を紹介したいと思います。本日のお題はこちらでございます。じゃじゃん、サイマルマルです。サイマルマルでございます。はい、一応下にいくつか例がございます。最悪とか最強とかですね、最萌え、最山、も、最速とかね、いろいろとあると思うんですよね。はい、そんなこんなでですね、今日は、最も、まあ、別に最もじゃなくてもいいんですよね。最もじゃなくてもいいです。最なんたらっていうのをですね、単語だけでも OK でございます。単語だけでも OK ですし、そう、これこうだよっていうのをですね、書いていただいたりすると喜びますんでね、ぜひぜひ書いてみてください。はい、ナイス白ご飯さん、あ、戻ってた。あー、そうそうそう、YouTube さんのどうやら不具合だったらしいで、らしいです。おーっと、キンコン、キンコン、うるせー。通知切っときます。はい、これはうちの、アリスさんからの金婚じゃなさそうです。アリスさんの金婚ではなさそうです。はい、爆死報告が来たわけではございますが、はい、そんなわけでですね、今日のお題、最万なんたら。まあ私自身がね、今週ちょっと最悪な事態になってしまいまして、そう、何でしたっけ、そう、浮気相手からの通知ですが、浮気相手も何も、私本命すらまだ、本命すらいないでございます。本命すらいません。っていうわけでですね、そう、最悪の事態という意味では、ね、浮気されたとかね、最悪の話なのかもしれません。まあ、実際に最も、じゃないことでね、最悪とかね、最高とかって最もじゃないこと多いとは思うんですけど、まあ、そんなわけでですね、皆さんの最なんたら、っていうのでですね、聞いてみたいと思います。噂ではモテモテという話じゃないですか、うどん伯爵さん。私のどこにそんなモテ要素あるんですか。私のどこにそんなモテ要素があるんでしょう。そう、そういえばですね、そのモテ要素ではないですけど、まあ最近ね、普通になったんですが、そう、以前ね、YouTube さんのそのトラフィック、ね、うちの視聴者が、うちの視聴者がですね、そう、どのような、人種の人がね、うちのラジオを見ていただいてるのかっていうのをですね、以前 YouTube さんの集計を見たとき、こんな感じでしたね。はい、うちのラジオのリスナーさんは18歳から24歳の女性 100% だったわけでございます。これね、これね、これね、伝説の、そう、だからこちらにいるね、そこにいるあなたも、そこのあなたも実は18歳から24歳の女性だったっていう、そんな話がねあったりはするかもしれませんが、まあ今はね、これちゃんと、ちゃんと集計されてるのかなっていうことではございます。まあ、こんなね、集計率が、実は私もアンダー24の女の子、女子っていうね。そう、ね、うどん伯爵さんも実は、18歳から14歳の女子だった可能性は非常に高いですね。はい。はい。まあ、あとはですね、その昔、どのような単語で、うちのページに検索に来てたかっていう、集計結果なんかもありましてですね、まあ、これも結構面白かったので、記録に残してたりしてたんですけどね。はい。まあ、今ではちょっと変わってますよ。今では変わってますけど、
その当時はですね、一番検索結果が多かったのが変態、その次 V ロイドですね、でコナンエグザイル、まあ、これまだエルデンリングをしていなかった時期、今ではエルデンリングとかが結構トラフィック検索結果で多かったりしてるんですが、そう変態で一番うちの、チャンネルにたどり着いた方が多かったっていう、これ、まあ、伝説の記憶のね、ことでございます。まあ、ある意味こういうネタが提供してくれるっていうのは最高かもしれません。はい、というわけでですね、皆さんに最高、最萌え、最山、最速、最アリスとかですね、いろいろとあると思いますんでね、ぜひぜひちょっと思いついたもの書いてみてください。はい、まあなければ私の、うんちくコーナーというかですね、豆知識コーナーみたいなのになったりするかもしれませんのでね、よろしくお願いいたします。ではですね、早速行ってみたいと思います。そういえば最初の方にですね、コメントしていただいたので、それも含めてですね、どれだったっけ、そう DOL 大航海時代オンライン、まあ、画面のね右上にチラッと映してますそのゲームなんですけど、大航海時代オンラインでですね、錬金術、が忙しくて来れないっていうことで、現在はですね、アトランティスが出現しているので錬金術をやるには最高のチャンス、まあ、ゲームとかでですね、イベントなんかでですね、その儲かるタイミングとかね、いろいろとあると思います。ガチャ回すタイミングね、最高のガチャ回す最高のタイミング、どうなんだろうね。はい、香川県の最北端は何がある？港があります。港が、高松港がありますね。はい、香川県の最北端、あ、最北端とかね、そういったのも話題も面白いかもしれませんね。そう、最高のうどんとかね、最高の、まあでも味とか味覚に関しましてはね、人の好みっていうのもありますし、皆さんのね、最も好きな食べ物とかね、ちょっと聞いてみたいですよね。はい、というわけで泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは。最も中と書いてもなか、もち米の、粉を薄く伸ばして焼いた皮と皮の間にあんを入れて作った和菓子、食べるときに口の中に皮が張り付いて水分を奪われる、あんが美味しいよね。泉式部さん、これはうまい、これはうまいです。これはまあ泉式部さん、もなかはこれはうまいですね。うまかったので、サービスで、お星玉をプレゼントしたいと思います。はい、泉式部さんに、私からお星玉のプレゼントです。おろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ いたはい、泉式部さんにお星様回収、うおーということでですね。はい、というわけでですね、投稿いただいて結構面白いなって思った、方には、何でしたっけ、お星様をプレゼントしたいと思います。はい、他の方もジャンプしてね、あの星を取ろうとしてるっていうね。まあ、ジャンプより爆弾置いた方が取れる可能性は高いかもしれませんけど、はい。というわけで、泉さんに、お星様をプレゼントしたところで、モナカか。なるほどね。いや、うまいです、これは。はい、というわけでですね、続いて、サン・ミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。皆さんこんばんは。どうもこんばんはっす。サン・ミッシェル、2番戦時いきます。モガミ。おー、山形県に流れる一級河川の名前。松尾芭蕉の俳句等が有名。さみだれを集めて林モガミ川。一部の人にとってはお船の名前。まあ私のにとっても船の名前ですね、モガミは。なんとなく。まああの、何でしたっけ、 そう、お船の名前って河川の名前から取られてたりするっていうのはあったりしますけどね。はい、というわけでサンミシェルさん、サンミシェルさんにも、お星様をプレゼントしたいと思います。さあ、お星様をよいしょ。ということですね。さ、サンミシテルさんはキャラいたかな？確かあのニコ生の方で、投稿いただいてるので、YouTube の方には来てない。来られてない可能性ありますね。はい、じゃあまあこれはサービスとしてですね、皆さんに爆弾と一緒に、提供したいと思います。やっほー。はい、では続いて、最強の航空巡洋艦だなということでですね、はい、なんてったってエイチャルさんからしたら最寄りだからね。おー、最寄りか。なるほど。まあ、皆さんの最寄り駅、お家から何キロですか？はい、ちょっとその辺も気になりますので、ナイス白ご飯さんにも、ということでですね、ナイス白ご飯さんにも、何でしたっけ、お星様をプレゼントしたいと思います。白ご飯さんどれだ？白ご飯さんどれだ？いない。いた。はあ。というわけでですね、次行ってみましょう。はい、高校生キノコさんがおわって。はい、というわけで白ご飯さんにもプレゼントしたところでですね、よいしょ。さあ水分補給もしつつですね、なんだったっけ。次のやつを読んでいきましょう。はい、元囚人さんからいただきました。ありがとうございます。MC リスナーの皆様こんばんは。どうもこんばんはす。最丸と言いますと最速、ほうほうほうほうほう、新居、大阪と実家宮城の行き来を繰り返す今日この頃、飛行機に乗る機会が多いです。ほうほうほうほう。しかし空港に向かうのに1時間、搭乗手続きに1時間、飛行時間1時間、着いてから家までの1時間で4時間はかかるので、飛行機は最速かもしれないけど、それに付随する時間を考えると新幹線プラス特急とそんなに変わらないのではと思う今日この頃でした。プライベートジェットであればもっと短縮できるのでしょうけど。そうなんですよね、飛行機ってさ、搭乗手続きとかめっちゃ長いですよね。まあまあまあ、普通のね、あれとなんか新幹線とかと一緒にパパッと乗るようなわけにはいかないですから、しゃあないっちゃしゃあないんですけど、そうだからあれですよね、その短い距離ほど飛行機の方が時間がかかるっていうことはありえますよね、普通に。そう、短い距離ほど飛行機の方が時間がかかりそうっていうのはまあまあまあある感じではございますけどね。はい、まあ最速、まあそう、最速の飛行機って言えばですね、まあ昔は最速の旅客機ということで、昔はそのコンコルドっていうのがあったんですよね。そう、コンコルドね、事故のせいでまあまあまあ亡くなったっていうのはありますが、そう、最も安全な旅客機から、最も危険な旅客機に変わってしまったね、コンコルドではございます。音速を超えるね、超音速旅客機っていうのがね、昔は運航されてたんですが、まあね、やっぱり計画、今後も出てきそうなもんなんですが、やっぱ計画はなさそうですよね。その市街地の上を結局超音速で飛べないとかね、そのソニックブームの関係で、はいはい、最短といえばですね、刑務所に入って無事故無違反だったので、刑期を最短で出所できたのは今でも奇跡だと思っています。
何せトラブルが起こって当然のところを無事故無違反で切り抜けたので、あーすごいですね。やっぱりその刑務所内とかだとトラブルって起こって当たり前なのかな。なんかそのなんかあんま実感は湧かないですけど、何でしたっけ、あんまり実感は湧かないんですけど、そうですね、なんかあのフィクションなんかではやっぱりその囚人同士が喧嘩してたりしてるっていうのは出てきたりするんです。ああいう状況ってやっぱ日常茶飯事にあったりするんですかね。はい、はい、というわけでですね、宇野伯爵さんが最寄り駅まで歩いて750m、お近いのか、いや私もね、何でしたっけ、最寄り駅ですね、最寄り駅そうか、あーこっちが近いのかな、うん、はい、私が住んでるところからの最寄り駅は 5.6 キロですね。はい、5.6 キロです、最寄り駅。はい、はい、そう、最寄り駅、比較的都会っ子なんでチャリ5分歩きたくなくてチャリですね。はい、私の家の最寄り駅は 5.6 キロですね。そう、そう、高校なんかがですね、ちょうど6キロだったんですよ。で、その高校と、最寄り駅がほぼほぼぴったりの位置なんですよね。ですんでどうしようもなかったりはしました。ね、ちょっと歩いてはいけない距離でございます。まあ、コンビニがさ、そう、うちのね、近くの、コンビニって言うたらいいんかな、コンビニまでが何しか 1.3 キロありますからね。まあまあ、それに比べたら最寄り駅はだいぶ、最寄り駅に比べたらだいぶ近いですけど、コンビニが。ね。はい。というわけで、5.6 キロです。5.6 キロでございます。まあね、ですんで、そう、皆さんの最寄り駅、チャリ5分、チャリ5分、750m、意外とね、近い方いらっしゃるみたいですね。はい、フィクションは生ぬるいです。リアルはもっとトラブルだらけ。うおー、なるほどねー。そう、どんなトラブルがあるんでしょうね。ちょっと気になるところではございますけどね。はい、まあ最短で、出れてですね、おめでとうございますって言ったらいいのかな、悩みどころではございます。はい、サンミッシェルさんからいただきました、ありがとうございます。連投失礼します。最長連投いくらでも投稿していいですよ。なんかあの最難たら思いついたら、皆さん書いてください。コメントでも何でも OK です。むしろお題的にね、書いていただいたら、それを、皆さんで答えていくっていうのも面白いかもしれませんね。先ほど言ったその最寄り駅、皆さんどこですかみたいなのをね、みんなで書いていくっていうのも面白いかもしれません。では、最長、ほうほうほう、天台宗の開祖、ほうほう、最長さん、日本仏教界にとっては奇跡の世代の一人だけど、歴史の教科書ではいつも空海とセットで扱われて印象が薄くなってるイメージ。普通科だからかな。あー、私もなんか 空海さんはね結構有名ですよね。有名というかなんとなく記憶に残ってるんですけど、最澄さんは私全然記憶にないかな。なるほどね。はい、ナイス白ご飯さんがもはや最寄りの距離ではないのよっていうことではございますが、いやそんな、ナイス白ご飯さんは最寄り駅何キロだ、何キロなんでしょうね。あ、ちなみにですね、私、現在ではですね、うどん県に住んでるんですが、もともとその大阪に住んでた時、大阪に住んでた時は確かですね、どれぐらいだったかな。あ、そう、大阪駅に、大阪じゃない、私の最寄りのですね、何でしたっけ、大阪に住んでた時はあれですね、徒歩、400m でした。はい、徒歩 400m ですね。 400m が最寄り駅でした。めっちゃ立地のいいところに住んでました。地下鉄もね、地下鉄も、駅も、JR も、400m のところでした。そう、まあ、もう今はそこには住んでないんで別に言ってもいいんですけど、大正駅ですね。大正駅に、の付近に住んでました。ですです。もう雨に濡れない距離っていうことで、大阪ドーム駅、大正駅です。大正駅でも。はい、ナイス白ご飯さんはですね、2キロぐらいらしいですね。ほうほうほうほうほうほうほうほうほう。そう、まあ何でしたっけ。以前、まあ大阪では20年ぐらいは住んでたんですけどね。まあ本当に近い感じでしたね。はい、最澄といえば比叡山、延暦寺、中小企業のではございますが、まあ、でもね、何でしたっけ、そう、お仕事、昔、まあ、大阪で働いてた時はね、難波ですかね、難波で働いてたりとか、あとはあれですね、その新大阪駅から2駅ほど向こうに行ったところで働いてたりしてました。ですです。まあ、比叡山延暦寺か。なるほど、難波大好き。難波いいですよね。いや、まあ久しぶりに行ってみたいですが、まあ今のね、そう、このコロコロ事情ではなかなか行けないんですよね。そう、裏ナンバーにはですね、うちの、私のね、親友がバーテンやってる、バーテンというか、マスターやってるね、お店があったりするわけではございますけどね。はい、信長に一部焼かれたところだそうですね。はい、大阪ドーム駅の、隣ぐらい、まさにそうですね。そう、JR だと、大阪ドームに関しましては JR の大正駅が一番近かったりします。奈良に住んでた時は難波は週一で行ってた。あー、いいですね。難波日本橋はもう私のホームタウンでしたからね。まあでもその大阪に住んでた時が難波週一で行ってた、まあ、時期によっては、私のどっかでニアミスしてる可能性はあるかもしれません。はい、まあね、逆に気になる、今最も行きたいところっていうのね、行ってみたいところっていうのはあったりしませんか。最も行ってみたいところ、最域なんて表現したらいいんだろうね。日本国内、海外こう問わずに最も行ってみたいところ
まあ、私はもう、あれですね、何でしたっけ、ホームシックではないですけど、大阪にちょっとね、やっぱ、行ってみたいですね。はい、関西に住んでた時は、月一で渋谷行ってた。渋谷って関東じゃないんですかね。はい、最も行きたいところでいいんじゃないっていうことではございますが、そう、最も行きたいところ、これね、ちょっとね、そう、そうだなぁ、最も行きたいところか、はい、地点してるむさん、ニコニコ王国、ありがとうございます。ニコニコ王国、ありがとうございます。いや、めっちゃニコニコ王国してくれてる。これは、アリスさんがいないんで、私がコビ売らないといけないですね。
コビは、いりませんか？今なら、大変お安くしてますよ。コビ、いかがですか？
はい、というわけでコビ売ったところでですね、皆さんの最も行きたいところ、聞いていきたいかなって思いますけど、イケボは助からないでください。はい、ありがとうございます。そう、コビを売ったところでですね、何だったっけ、そう、皆さんの行ってみたいところ、最も行きたいところ、あ、でもね、私宇宙行ってみたい。宇宙行ってみたい。いやー、行くのめんどくさいかもしれないけど、宇宙ちょっと行ってみたいですね。無重力というものを体験してみたいです。はい、まあ、宇宙行くとなるとね、お、最も行きたいところはですね、ほうほうほうほう、これ漢字が読めない、漢字が読めないんですが、奄美大島。ほうほうほう。奄美大島ですね。はい、親戚が住んでるってことでございます。はい、というわけで、元囚人さん、星ちょうだいっていうことで、あ、なるほど。おねだりとは珍しい。さあ、元囚人さんにも星をプレゼントしましょう。おろろろろおろろおろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろろ、よしよし、とりあえず、上限まで出したので、元囚人さんこれだな、おりゃねねね、あ、これバージトンボさんだ、おりゃ、これ秋月じえさんだ、元囚人さん、おらららららららら、はい、というわけで追加で、おろろろろろ、追加で、星出しておきますので、皆さんジャンプかボムかで撮ってください。本日の最長おろろろろ。いや、これね、星のね、表示できる上限が決まってるので、出してる最中に撮られると、何でしたっけ？追加で出てくるって感じになります。おろろろ。はい、皆さんね、ジャンプで撮ってるわけではございますが、はい、そんなこんなでですね、まあ、ついでに爆弾も、おりゃれれれ、爆弾も、おらららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららららら、はい、アリスさん来ないの当てた、元囚人さん、お見事でんございます。そう、アリス、ね、誰がね、アリスさんがその何時に来るかかけをね、アリスさんを、元主人さんは来ないにかけてたので、まあ、いずれにせよね、当選というか、正解おめでとう、ある意味正解おめでとうございます。今は来たとしても多分ね、時間的には元主人さんが一番近くなると思います。はい、どんなこんなでですね、今日はもう来ないだろうなということで、激しい爆弾も、アタックしたところでですね、そう、ではですね、何でしたっけ、はい、ではですね、気になる、もう気になるというかね、というわけでですね、最もなんたらっていうのがですね、今投稿がひとまず止まったので、面白いっていうかね、 ちょっと紹介しようかなと思ってる、ちまうんちくネタ、うんちくネタというかね、豆知識みたいな感じの、紹介していきたいと思いますが、最も硬い、はい、最高、これ最も硬いって言うんかな、うん、最も硬い、まあ何でしたっけ、まあ、最も硬い鉱物とかだったら、例えばダイヤモンドとかって、出てきたりするんですが、はい、最も硬い虫、はい。最も硬い虫。これね、なんと日本に生息してるんですよ。はい、日本に生息してます、最も硬い、黒肩ゾウムシ。いうのがいます。はい、黒肩ゾウムシ。そう、まあデザイン的にはそのひょうたんのようなその滑らかなデザインをしてるんですが、そう、世界で一番硬い昆虫ということでですね、そう、どれぐらい硬いかって言いますと、車に踏まれても潰れないぐらいらしいです。いやーね、あまりにも硬く進化しすぎてですね、その羽とかも開かないですし、虫の昆虫標本を作ろうものなら針が刺さらないみたいなね。はい、昆虫標本作ろうとしたら針が刺さらないっていうね、そんな感じのね、進化、新幹線すごい硬いアイス。そう、最も硬いね、虫っていうことでですね、まあこれ、まあ硬すぎでしょうっていうことでございます。硬すぎてその天敵もね、弱点もいないっていう、ないっていうね、です。もうステンレスが針が刺さらなくてですね、で鳥に食べられても消化されずにですね、踏まれても平気っていうね、もうカッチカチの、虫でございます。はい、まあ、そんなわけでですね、まあ、これね、一応この硬さなんですが、まあ、なんとですね、共生しているその細菌が住み着いてて、いてですね、まあ、共生関係にあるそうなんですが、まあ、その細菌がですね、その外骨格になる、ね、キチン層とタンパク質を結びつけるその物質を作り出してて、もうカッチカチになってる感じでございますですね。そうね、まあ、これをね、何でした、この細菌を抗生物質でわざと減らしてですね、そしたらその成虫になってもそのふにゃふにゃな外骨格しか作ることができなかったって感じですね。はい、では村井屋の小豆バー、おお、これは硬そうですね。じゃあ井村屋か、井村屋の小豆バーですね。なんか小豆バーのその確か硬さ、これ確かね、サファイアより硬いらしいんですよ。そう、カッチカチに凍った状態の小豆バーっていうのはですね、サファイアより硬くてですね、そう、歯のエナメル質よりも硬いので、まあ、公式サイトなんかでもですね、歯を痛めないように注意してくださいと注意されるぐらいカッチカチらしいですですね。これはめちゃめちゃね、奥歯で噛まないと無理っていうことではございますが、これね、そう、この小豆バーっていうのはですね、まあ、元々はぜんざいをアイスにできないかっていうコンセプトから誕生しておりまして、そう、常にね、売り上げの上位をキープしてるんですが、まあ、このとにかく硬いっていうことでですね、その測定、まあ、何でしたっけ、測定結果が出てるんですけど、これね、 HRC320、 これロックウェルコード、ロックウェル硬さというコードを示す単位の一つなんですが、そう、小豆バーね、これこのロックウェル硬さっていう、これ320ね、硬さ320っていう数字なんですが、なんとなんとね、サファイアがなんと227です。はい、サファイアが227で、あずきバーは320です。いやー、これね、かそう、人間のエナメル質が、33.8 相当なので、これよりも硬いっていうことでございますね。そう、公式サイトやパッケージにはね、硬く凍ってるので歯を痛めないように気をつけてくださいっていうね、注意書きがあったりします。いや、でもその硬さの理由なんですが、まあ、これは気泡自体が非常に少ないことらしいですね。まあ本当にね、添加物をなしでもうギュッと詰め込むように製造してるので、まあカッチカチな小豆バーが出来上がってるらしいですね。そう、でも小豆バーね、私ね、そもそも小豆があんまり好きじゃないんで食べてないんですが、これはね、美味しく食べるコツとしましては、常温や冷蔵庫に数分置いたりとかしたり、ドリンクにつけて食べたりとかですね、そのちょっと温度が高くなると、硬さは柔らかくなる感じですね。そう、小豆バーと氷ってどっちが硬いんでしょうね。小豆バーと氷、そう、どっちなんでしょうね。小豆バーの硬さ自体はそのギネスに載ってますからね、確か。で、なんだったっけ、最も硬い食べ物っていうんだったら、最も硬い食べ物って言ったら、実を言うと、かつお節だったりするんですよね。はい。最も硬い、世界で最も硬い食品、実は、かつお節なんです。これがね、めっちゃ硬いです。はい、虫関係なくなってる。あ、まあまあ、最も硬い虫から始まって、最も硬いアイス、あずきバー。で、最も硬い食品は、実は、かつお節。かつお節かな？うん。そう、これは、かつお節はギネスブックに載ってるんですよね、確か。はい、かつお節は実は、ギネスブックに載ってまして、モースコードは、7から8で水晶に匹敵するらしいんですが、うん、まあでも実際にね、この話もモースコードに関しては、うん、そう、モースコードに関しては正直その傷のつけやすさなので、かつお節って一応ね、引っかき傷をつけることができるんですよね。ですんで実際にね、7とかはありえないらしいんで、そのモースコードってその硬さの単位としてはその傷つきにくさなので、そのかつお節ってその確かに硬いっちゃ硬いんですけど、まあ、木とかと一緒でですね、その爪とかで傷をつけたりすることができるので、モースコード自体はそんなに高くないっていう話ですね。はい、そう、叩いた音がほぼ来ないよねっていうことでございます。ですです。はい、まあそんなわけでですね、まあ硬さとしてはやっぱり木と同じような硬さでですね、最も硬い食材としてギネスブックには取り上げられてますが、まあ、硬さの概念、まあ、何でしたっけ、ダイヤモンドは確かに硬いっちゃ硬い ですけど、あくまで傷つきにくさの硬さであって、衝撃とかには弱いですから、割れちゃったりするんですよね。ですんで、もうそんなね、世界一硬いもんだったらダイヤモンドでね、装甲作りゃええやんってなったりするんです。人工ダイヤで装甲作りゃカチカチなものができるんではないかって思ったりはしますが、割れやすいんですよね。ですんで、そういう意味での硬さっていう意味ではちょっとね、また別物なのかもしれません。はい、逆に最も柔らかいものって何なんでしょうね。最も柔らかいもの、そう、世界で一番硬いものって言いましたらダイヤモンドとみんなは答えるんですが、世界で一番柔らかいものっていうのは何でしょうか。まあそういう意味だったらね、特殊な構造を持たなくて衝撃を受けた場合に吸収する、動きやすい、質量が軽いということなので、まあ水素ガスとかが一番柔らかい物質なのではないかなっていうね、そんな意見はあったりはしますけどね。はい、世界一柔らかい固形物って何なんでしょうかね。まあガスとかだとやっぱりあれなんですが、空気とかになるのでね、まあ柔らかいっていうのは難しいかもしれませんが、そう、ゴムとか豆腐とかシリコンとか、そういった絹ごし豆腐と木綿豆腐など専用の測定器を用いて測定して、まあ比較できるっていうことではございますけどね。赤ちゃんのほっぺが世界一柔らかいと信じている。あー、なるほど、そういう考え方もありですか。さすがですね。はい、うどん伯爵さん、私の決意は相当柔らかいことで評判があるのですっていうことで、うどん伯爵さんと白ご飯さん、これはちょっと座布団の代わりにお星様をプレゼントしたいと思います。座布団の代わりにお星様をプレゼントいたします。よっ、おろろおろろろろはい、これぐらいかな。うどん伯爵さんにちょっとチロチロチロチロチロンとで、白ご飯さんにも、これぐらいかな。ナイス白ご飯さんはどれだろう。白ご飯さんはどれだよっ、おどれだ。白ご飯さんどれだ。白ご飯さんどれだ。白ご飯さんどれだ。どれだ。どれだ。どれだ。あった。いた。いた。いた。ほい。回収完了。はい。世界一柔らかい食べ物の定義はないらしい。まあでも食べ物って言ったら、その水とかになると確かに柔らかいっちゃ柔らかいですからね。まあ柔らかいっていうのをね、まあそういう柔らかい物質、何が柔らかい物質ですかって言ったら、そのね、柔軟剤とかね、まあ何でしたっけ、柔道着とかね、なんで柔道着やねんって言ったら柔らだからとかねそんな感じで、その大喜利になりそうですよね。世界一柔らかいもの、その心はみたいな感じでね、いろいろと、できそうな気もしないでもないですけどね。はい、では、掲示板の方に戻っていきたいと思います。柔道着柔らかい、うまい、ありがとうございます。はい、そう、そんな感じでですね、柔らかいみたいな感じの大喜利大会になりそうな気がしますんでね、まあ柔らかいものありがとうございます。はい、あとは、マシュマロの方を見ていきましょうかね。はい、マシュマロの方、今週は、特に来てないっぽいでございます。いや、そういえば、その何でしたっけ、昔、まあ今日のね、まあうんちくというか、まあもっともなんたら
ていうの話なんです。で、ちょっと いくつかですね、掲示板の例として出したやつを紹介していきますが、昔、その昔ですね、最も燃えるっていうことで、アニメ最燃えトーナメントっていうのがあったんですよ。そう。アニメ版アニメ最燃えトーナメントっていうのがですね、そう、今ではもう5チャンネルになってますが、某2チャンネルのアニメサロン EX 板。まあ、アニメサロン板を中心として行われるアニメの女性キャラクターを扱った最萌えトーナメントっていうのがですね、一応発祥は2002年の開催アニメ最萌えトーナメントだったんですが、まあ、これがですね、行われてたっていうことでございます。はい、そうあったなぁ。アリスさんが来なくてもプチになるパターンなくなったのに、いやこれはね、プチになるのは事前に連絡があった場合でございます。突発でですね、アリツさんが来れない場合は、まあまあまあ、その皆さんに、本編として、来ていただいているので、まあ事前告知が、事前にね、来られないってことがあったりとか、あとまあ私の体調とかね、いろいろと、悪状況っていう表現もおかしいね。その、そういったものがあった場合にはプチにするって感じなのかな。まあ結構ね、曖昧に。まあ過去でも結構曖昧にやってます。私ソロでもプチで、本編でやってたこともありますし、逆にアリスさんがいる時にもプチにしたってこともありますんでね。まあその辺は適当に、ゆるゆりと考えていただいたらいいんではないかなって思いますけどね。はい。まあこれね、アニメ最萌えトーナメントっていうことではございますが、これね、そう。普通こういう人気投票ってさ、普通に全体の人気投票を行うことが多いんですけど、この最萌えトーナメントであくまでトーナメントだったんですよ。ですんで、そう、意外なキャラが上がってきたりとかってもあるんですよね。その組み合わせ次第でね、組み合わせ次第なので、そう、さらに投票、単なる投票行為だけではなく、その支援とかですね。まあ、例えばその、好きな人がこの絵を描いて支援したりとか、SS、ショートストーリーを描いて支援したりとかですね。そう、そういったんで、その、トーナメント形式で1対1で戦っていくっていうのがあってですね。そう、それで、まあ、何でしたっけ、トーナメントが、行われて、まあ、優勝、ね、決勝戦まで勝ち抜けてっていう形のものではございます。一応ね、歴代のトーナメントの、優勝者、いくつか出てるんですが、これ一応、2002年から2014年までですね、記録がございます。はい。で、ね、どこが萌えやねんみたいな感じのこともあったりはするかもしれませんが、そう、まあ、開催日2002年なんかではですね、まあ、これはしゃあないかな。1位はカードキャプター、桜のね、木の本桜ちゃんですね。で、2位はアズマンガ大王の、春日歩む、かっこ大阪です。そう、まあちょっと吹っ飛んでですね、まあ2010年とかでしたらね、軽音のね、中野あずさちゃんで、準優勝は3000位なぎかな、はやてのごとくので、2011年なんかはその何でしたっけ、1位も2位もまどかまぎかからですからね、まどまぎのまみさんとさくらきょうこです。はい、と思ったら2013年ではその窓まぎの窓かが1位になってたりしてますけどね。で、2位がさやかちゃんだったりしてますけどね。これなんだろうね、いろんな何でしたっけ。あ、でもこう見るとさ、やっぱりその時の年代の人気アニメが結構上に来てるっていうのはあるのかな。2008年とかだったらラキスタから、1位がラキスタの鏡と司、1、2のワンツーゴールですからね。で、
2006年とかだったらローゼンメイデンの水、水星石とか、いやーこれね、そう2004年なんかは明日のナージャからローズマリーアップルフィードとナージャアップルフィードです。いやこれもね、そう、結構、うん、まあでも結構こう奮闘、数年にわたって奮闘してるキャラとかもいるっすね、うん、結構、まあ、その当時のそのアニメとかね、エントリーを見るとその当時に人気だったアニメとかそういったんが出てくるっていうのはねありますよね。そういえばクソゲーオブザイヤー、これも有名ですよね。クソゲーオブザイヤー、これなんかはクソゲーオブザイヤーもなんか何でしたっけ、あくまでそのまあその年で一番クソだったゲームを決める祭典なんですが、まあこれは純粋につまらないとかね、バグがひどいとかではなくて、つまらなかったゲームを罵倒するような場ではないんですよね。そう、あくまで客観的に決めるっていう形ではございますが、これもね、まあクソゲーオブザイヤーもそうですし、ベストゲーオブザイヤーなんかもね気になりますよね。そういえば2021年の、おーびっくりしました。2021年の大賞は、2021年は大賞は 3D アクションの、プレステ4またはプレステ5の、バラン・ワンダーワールドっていうのが大賞だったらしいです。はい、なるほど。というわけでですね、一瞬何でしたっけ、ね、広告のが思いっきり音声が入ってしまいました。誠に申し訳ございません。はい、まあそんなこんなでですね、なんかいろいろなその衣装に着替えて、その衣装ごとに能力があるっていうことではございますが、その衣装に対していろいろと問題があったらしいです。ですね。まあ、そんなこんなでですね、結構、ものすごいよ。それこそ、どっかのレポートかって割にね、いろいろと書かれてます。まあまあまあ、気になる方はですね、ぜひぜひ、クソゲーオブザイヤーのサイトなんかもございますので、見に行ってください。心臓に悪かったら申し訳ございません。本当に申し訳ございません。本当、いや、申し訳ないときはやっぱり、あれ？そう、記者会見の画面にすぐ切り替えられるように、誠に申し訳ございませんでした。今日は、アリスさん、ちょっと今日は、来なかったっていうことでですね。はい、というわけで、今日のエンディングに向かっていきたいと思います。エンディングの前にですね。さあ、今日のお題のコーナーでした。というわけで、エンディングの前にですね、今から皆さんには、コロコロしちゃってもらいたいと思います。はい、というわけでですね、いや、まあ、この謝罪会見に関しましては、先ほど、大音量で、皆様の、鼓膜を破壊してしまいまして、誠に申し訳ございません。ということでですね、はい、ムニムニさん、ムニムニしちゃうぞ、バトルのお時間ということでですね、今日もバトルロイヤル、最後にバトルをして、終了したいと思います。ではですね、さあ、皆さん準備はよろしいんでしょうか。では打っちゃいますよ、バトル、はい、ではバトロワのコマンドスタート。今コマンド打ちました。はい、画面から皆様が消えて飛行機から降ってきて戦闘スタートでございます。はい、というわけで始まりました、バトルロイヤル、本日のレイヴンズナイトの最後のバトルロイヤル、今日の勝利を飾るのは一体誰か。実況は私、変態バーチャルレイバー HRR がお送りしたいと思います。
さあさあさあ、早速激しいバトルが繰り広げられております。まずはなんせおっと俺死んだ、亀の頭が吹っ飛んだ。私早速、戦闘不能になってしまいました。大体半分ぐらいがですね、すでに生き残っております。半分ぐらい、ただもう皆さんのヒットポイントが少ない。おっとここで翡翠みどりさんが、ヒットポイント回復アイテムを確保。ただ、ムニムニさんと翡翠みどりさんの一騎打ち。ここで翡翠みどりさんが戦闘不能、ムニムニさんと死の森近さんの対マン勝負。体力的にはムニムニさんがちょっと不利か、死の森近、いやでもいい勝負だ、いい勝負だ。反転してどうなる。おっと死の森近さん戦闘不能、今日の勝者はムニムニさんです。おめでとうございます。おー、なんと今日は皆さんを、みんなをムニムニしちゃいました。はい、ムニムニさんにムニムニされてしまいました。ムニムニ、ムニムニさんおめでとうございます。はい、というわけで本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。見事見事ムニムニしました、見事ムニムニしました。最後篠森千佳さんムニムニされちゃいましたね。ムニムニさんにムニムニされちゃって、戦闘不能になってしまいました。おめでとうございます。いやしかし、あの回復タイミングちゃんと取る、回復アイテムをちゃんと取りに行けばまだね試合結果は違ったかもしれませんね。はい、というわけで、おめでとうございます。はい、というわけでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。たくさんコメント投稿等ありがとうございます。まあ私自身ね、ちょっとね、怪我してしまいまして、で、ちょっとね、それ以外にも、まだ、報告できてない、できないんですが、いろいろとね、トラブル等々がありそうなのでね、今後来週の放送に関してはどうなるかどうか分かります。まあ基本的にはやれたらやりたいなとは思っております。はい、ワンマンの放送お疲れ様でございました。ありがとうございます。というわけでですね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。来週もね、ちょっといつも通りに放送できればいいんですが、ちょっとだけ、トラブル等々が、まあ怪我自身は大丈夫だと思いますけどね、まあいろいろと全治何日っていうことではございますが、全治何日かは明日、診断書をいただくのでそれでわかるかなとは思います。はい、まあ、そんなこんなでですね、本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは自称変態バーチャルライバー HRR とか言って HR でした。また次の配信、お会いし、次の配信でお会いしましょう。あ、明日ですね、よくうちにもうエルデンリングの配信なんかで来ていただいてるね、リュウさんって方が、大会をエルデンリングの、ね、対人大会を開く予定でございます。私そちらにね、参加する予定でございます。前ねなんか大会に参加しようとしたら突然実況役としてスカウトされました。まあでも今回はそんなことはないとは思います。普通にね、選手として参加しようかなって思っておりますのでね、ぜひぜひ応援よろしくお願いいたします。ではですね、今日はこの辺で終了したいと思います。この放送をお送りしましたのは自称 H、自称変態バーチャルライバー HRR とか言って HR でした。また次の配信でお会いしましょう。今日はこの辺で See you next time。 おやすみなさい。